じゃあそれでは、今日 の、 あのゲストの方にこちらからちょっといろいろ聞いてみたいかと思うんですが、トムさんに皆さん の、 あの自己紹介とか送って、なんか3人のゲストに来られるんですけど、若い方々です、なんか聞いてみたいことはありますかって聞いた。一つはあのラジオを結構聞いていらっしゃると、トキさんとかこう書いておられたりとかして、あの今の人がラジオ聞いてはるのみたいな方で、どんな風に聞いておられるのかなっていうことがトムさんからの質問でした。あのトムさんに聞いたら、トムさんは、今60歳半ばかな、子供の頃こう自宅にこう、ね、もちろん、60年代とかにあのみんなが聞くラジオがあって、それからトランジスタラジオでこう個別にキャンプとかに持っていくようなラジオがあって、もう子供の時に自分でこうラジオ好きなの聞いてたっていう、そういう話をしてくれはって、じゃあ今皆さんは何で番組ラジオ聞いてたり聞いてなかったり、どんな風に聞いてはるのかなということで、どうでしょうか、トムさんからの質問で、日本の学生さん、どなたかいかがですか。
はい、僕がラジオ聞き始めたのが小学校6年生の時からで、で小学校6年生の時にちょうどウォークマンを手に入れて、でウォークマンの中にそれラジオが聞ける要素があったので、そこからラジオ聞き始めて、最初はなんか中高生向けの番組とかがあったのでそれ聞き始めて、で高校大学に行くにつれてスマホとか入手して、スマホではラジコっていうアプリでラジオを聞いて、で高校生から大学生にかけてなんかお笑い芸人さんがやってるラジオ番組が結構あの SNS とかで結構人気で、それでちょっと流行ってたので聞き始めて今も聞いてるっていう感じですかね。
あ、なんかすごい短い時間にすごいメディアの歴史をずっと言ってくれはった感じで、かちょっと感動したんですけど、す、ね、あのすごい準備していらっしゃったんですね。あの 最初にウォークマン、ソニーのウォークマン、それ何年ぐらいですか。うです、もう2000年代入ってますよね。
2012年ですね。6年なんで12年から聞き始めてる感じです。
そうなんだ。え、リュウタさん、ソニーのウォークマンっていつ頃からですか。前なんか話題にしたことありますよね、番組で。
ありますね。あの、うん、出てきたばっかりの頃にどういうふうにカルチュラルスタディーズでそういうソニーのウォークマンの研究をしようみたいな教科書がある、あるんですよね。80年代、うん、もっと前か。で、まあ書かれた、それが書かれたのは80年代90年代ですけど、も実際出てきたのはもっと前ですね。
うん、今のにそのトキさんが中学生の頃のウォークマンって進化していて、じゃあいろんな機能があるんですね。
そうですね、なんか自分で好きなプレイリストを作れたりとか、あとはなんかパソコンでなんかビデオをみたいなのをウォークマンに転送してウォークマンでもビデオを見れるみたいなやつとかがありましたね。
うん、それはもうあの音楽ファイル、デジタル音楽、
デジタル音楽、デジタル音楽みたいな感じでしたね。
ですかね。まああの今言ってたでいつからあるっていうような話とか、ウォークマンブランドのが最初出てきた時の麦子さんが言ってた話は、一番最初に出てできたウォークマンっていうのはカセットテープをあのヘッドホンで聞けるっていう、それが画期的な。もうあの画期的な進化だったんですけど、メディアはカセットテープでしたね。で、まあ、その後 CD 聴けるディスクマンっていうのがあって、ミニディスクを聴ける MD ウォークマンっていうのがあってみたいなのがあるんですけど、その辺全部90年代の話なんで多分。
え、じゃあ今のトキさんの頃のウォークマンはカセットテープはもう入らない。
あ、もう入らないです。もうこんな結構小さいですね。今あるんかな。
もう辻野さんがもう萌子さん何言ってんの、めっちゃおばあさんやなみたいな感じで笑い転げてますけど、みんな笑い転げてますけど、だってラジオ聞いてる人ウォークマンで聞いたら何パーセントかの人はあの昔 の、 あのカセットテープが入ってる頃のウォークマンをパッと思い浮かべる人もいるんじゃないかなと思って、リスナーの一人としていう気分で言ってみたんですけど、めっちゃ受けましたね。 そうか、もう今ちっちゃくて携帯を、
そうですね、
持ち歩く、ポケットにもポンって、
はい、入るような感じですね。
それでラジオを聞き始めたんですか。
そうですね、聞き始めましたね。
でも小6でどんなラジオ聞くんですか。音楽とか。
あ、そうですね、音楽番組が結構多かったので、
うん、
その時代は音楽番組ずっと聞いてましたね。
でこうよ、じゃあ中高になっても夜中にひっそり自分で聞いて、
あ、
夜更かしするみたいな感じですか。
聞いてましたね。小学校の時はちょっと真面目で9時ぐらいには寝てたんですけど、
うん、あ、9時まで聞けろ。
ラジオ聞き始めてからちょっともうちょっと聞いてみたいなっていうので夜更かしし始めたって感じです。
ああ、え、中高はどんなん聞いてたんですか。
中高はなんかスクールオブロックっていう番組があるんですけど、中高生に向けた、それをずっと聞いてて、それあとは FM802 っていう大阪のラジオ番組をひたすらずっと聞いてました。
あ、そうなんですね。あんで、それでお笑いのを聞くようにな
って。あ、そうですね。
あ、ここね、多分トムさん聞いてみたんですけど、トムさんね、結構日本のお笑い好きで、日本語わからないんですよ。わからないんですけど、YouTube でのダウンタウンとか、あ、ガキの使いとか、こうね、こう、古いのとかから見て、結構笑ってはるみたいなんですね。わからへんの意味が。で、なんか時々変な日本語を、こうポッと出てくる人、英語喋ってても、てか、お笑いのラジオをこう学生さん聞いてるって言ったら、何、どんな風に面白いんやろうと思って、多分質問をトムさんに代わって、こう質問で、どういう風に面白いんですか、ラジオでお笑いを聞くっていう。お笑いを聞くって言って、お笑いをしてる人のラジオを聞くってことなんですね。うん。
よく、まあ、お笑い芸人さんであるのが、なんか、お笑い、ラジオの企画として、なんか、大喜利みたいな企画があって、それをリスナーさんに大喜利の答えを募集して、で、リスナーさんが面白い回答あったら、それをお笑い芸人で、なんか、面白くするみたいな、まあ、よくあるパターンかなとは思うんですけど、
ああ、
それで一緒になって参加できるので、それが楽しいって感じですかね。
うん、ちょっと誰か大喜利っていうのを説明していただけますか。
大喜利
めっちゃ笑われてしまった。あ、葵さんいかがですか。
なんか急にパッてなんかお題みたいなの出されたとして、それにも面白いことをなんか、うん、なんて言ったらいいんだろう、そう、言葉にしたら難しいんですけど、なんかその瞬発力みたいな、急にもパッて頭働かして、はい、やってみたいなが大喜利かな。間違ってるかもしれないんですけど。
え、みつくさんどうですか。例えばは
、うん、こんな先生は嫌だ、どんな先生とかいう質問が出て、それに面白い答えを返すみたいな感じ。
あ、なるほど。え、あ、今度やってみましょうか、皆さんの企画で。
もしかしたら英語で言うとアメリカンジョークに近いんかなっていう感じがするんですけど、
ゆうたさん、そういう大喜利アメリカのラジオとかであるかな。
あるんですかね、どうなんでしょうね。あれ結構多分日本の寄席のあれのような出し物とかが元なような気もするので、笑点でまあ一番
ありました、ダブと持ってけみたいな
コンテンツですよね、うん、お題があって出演者の人がその場で答える、もちろん落語家なんで面白いことを言うっていうのが、なんでどうでしょうね、あんまりそうは
難しいかもしれないですね。しかもパッパッパってやらないといけないし、言葉かけてたりするし、なんかそれはちょっとハイレベルですね。でもそれはリスナーとどうやってやり取りしてるんですか。リスナーが入ってくるんですか。うん、
メール、今の時代は結構メールが主流で、
うん、
番組の、メアドに、自分の何やろ、ラジオネームとかを書いて、でお題の回答を送ってメールでやり取りするって感じですかね。
あ、でも生放送のその瞬間にお題出してパッとこう、
あ、
来ましたみたいな。ああ、それ読まれたらすごい嬉しいよね。
嬉しいですね。
瞬間で当たったことありますか、時さん。
何回かあります。
お、すごい。おお、すごいな。うん。なんかめっちゃはるかですよ。やってほしくなってきた。
それは難しいかもしれないですね。
他のこといかがですか。こう皆さんのラジオ体験とか聞かれたりしますか。
うん、私は、
うん、
私は お笑いが好きでそこからラジオに入ったんですけど、なんか芸人さんって結構なんかその大喜利のコーナーも私すごい好きなんですけど、なんかラジオやからって言ってなんかいつもよりもちょっと裏側の話をしてくれたりとかなんかするんですよ。なんかで結構ラジオって何やろ、うちはノリっていうか、すごくこうテレビとかよりはこうちょっと親近感を持って話してくれるというか、ラジオリスナーには、
うん、
なんかそれがすごい好きで、
うん、
なんか好きな芸人さんだとよりこう素に近いというか、そういうところを見れる気がするのでめっちゃ好きです。
あ、なるほど。でラジオってでも画面がないからほんま喋らざる得ないもんね。私も普段みんな信じてもらえないですけど、普段あんまり喋らないというか、あの以前ラジオする前全然喋らない人やったのに、こう間が2秒3秒は空くとなんか喋らなあかんっていうのがだんだん自然になってきて、普段の生活の中でも間空けずにこうなんか入れてしまう癖がついてしまって、ついのさんが時々うんっていう顔されるんですけど、ついのさんいかがですか？ラジオとまた東さんコミュニティメディアみたいにビデオあるのと違いますよね、映像と。
そうですね、間が多少空いても、まあ動画なので映像でこう映像の方でなんか持つというか、そういうことができるので、その部分はすごいこう音声だけで作っていく番組、ラジオ番組とは、まあ、かなり違うと思うし、
あとは、うん、まあでも収録になると少し無音部分を切ったりとかすることができるので、
うん
うん、特になんか、うん、いろいろいっぱい喋ってる部分が詰まってる感じになるかなっていうのもあるかもしれないですね。生放送で本当に喋り続けて3秒空けない、みたいなのは結構大変といえば大変ですし、
うん、
そうですね、まああれですよね、だから芸人さんとか喋るのに慣れてる人でもやっぱり対面で寄席とかでやるのとテレビでやるのとラジオでやるのとっていうのは芸としても違うと思うし、
そうですよね、まあ、ね、
その時にどれくらいこう違うよって習うのかみたいなのは分かんないんですけど、ラジオはこうだからこうせなあかんよみたいなこと言われるのかとか分かんないですけど、うん、まあ雰囲気とかそういうのはまた別として、出る方としても大変、最初は大変なんだろうなとは思いますけど、うん、
笑いの芸人さんでもなんていうか、目の前にゲストがいて誰かがいて喋る、相方がいて喋り続けるのと全く一人で、でリスナーを想像しながら、あるいはメールとかやりながらとだいぶ違うと思うんですよね。私未だに一人でよう喋らないっていうか、もし収録が一人やったらどうしようみたいな、ゆうたさんがいらっしゃってで2人で喋ってて、私がたくさん喋っているとしてもだからこそ話せるけど、だからその芸人さんのラジオでどんな工夫されたり、一人で話し続けたり、でも今美月さんがおっしゃったように聞いてる人が親近感共感できて、なんか一緒にいる感じ、あ、その人にタッチできる素のものがあるみたいな感じに、どういう工夫で喋ってはるのかっていうのをすごく学ぶことがきっと多いだろうし、なかなかそれは普通の私たち素人のコミュニティラジオでは難しいですね、そこまで、うん、いろいろ勉強できそうで楽しみですね。じゃあ葵さんいかがですか、なんかラジオ体験とかありますか？
私普段ラジオは聞かないんですけど、昔おばあちゃんのお家に、
うん、
レンガぐらいの形サイズの私のお母さんが作った、なんか学校の授業で作った手作りのラジオみたいなのがあって、で、おばあちゃん家に年に2回ぐらい行くんですけど、その行くたんびに、なぜかその本棚の中にそれがあって、何かわからないんですけど、とりあえずこう回してみたら、たまになんかダイヤルみたいなのがあって、回してみたらたまになんかどっかにこうザッザッってなっていって、つながる、うん。めっちゃ頑張って合わせたら声聞こえるから、何これみたいなで、 昔それでそれラジオを聞きたかったとかじゃなくてこう合わせてそれになるのが嬉しくて、すごい頑張って回して聞いて、昔本当にちっちゃい時にやってた記憶はあります。今はそんなんないけど。
めっちゃいい話ですね。その念願のようなっていう言い方も面白いんですけど、
なんかそうほんまに形がなんて言ったらいいかなと思ったら、多分レンガぐらいの分厚さで大きさ で、
うん
ててうん、そうで青いなんか意味わからん線が出ててダイヤル回したらなんかどっかにつながるみたいな。
あ、
うん、それをめっちゃほんまにめっちゃ細かい作業なんですけど、回さないとザザーってなるから、そこを合わせる作業を年に2回いつもなんか行ったら1回はしちゃうんですよね。
ああ。え、りょうたさんこラジオってそんな作れるもんなんですか、自分で。
一応なんか昔は電子工作といえば、最近は電子工作っていうともうなんかコンピューター制御とかいろいろやりますけど、昔は電子工作っていうと結構ラジオだったような気もしますが、あの多分その選曲周波数合わせるの部分とかは結構難しいんですけど、そうじゃないところは電波をあの拾って増幅するので、作りとしてはそんなにすごく複雑なものではないはずですね。
うん、でもそんな風にこう生活の中にラジオがものすごく身近にあったり、自分で作れたり、あのずいぶん前からメディアとしてあったけど、今も皆さんがあのオンライン聞くとしたらオンラインですよね、ラジオから直接じゃないんですね。今あの葵さんが周波数合わせてというそういう聞き方ではないけれども、アプリとかあのラジコとか使いながらラジオを聞いてるっていう、でラジオ番組を聞いてるっていうことで、あなんかあのお伝えしておきますね、あのトムさんにでお笑い聞いてみたらって、言ってみますね。また後でおすすめの番組があったら教えてください。あのチューンさん、なんかコメントありますか。
ラジオですか。ラジオは私は中学とか受験の時になんとなく流して勉強してるっていう、そういうのがラジオに出会ったきっかけみたいな感じですかね。
うん、
受験勉強
して、ね、
こうなんとなくこうバックで流すみたいな。
りょうたさん聞いてました、そのついのさんみたいな受験の時とか。
受験の時に聞いてたというわけではないですが、中学ぐらいからは聞いてはいましたよね。うん、そうですね、まあ、一応部屋に自分の部屋がも中学になって自分の部屋持てるようになって、部屋にラジオというかテープレコーダーでラジオが一緒になったやつかな、その頃とか、あったので、まあ
私も違う世代ですけど、高校の時とか夜中にオールナイトニッポンで、まさかのオールナイトニッポンとか2時とか3時とか聞いてて、よくした友達と聞いたみたいな話をしてたような、ちょっと前の話ですね、ちょっとだけ前の話ですけど気がします。あの面白いです、ラジオトークありがとうございます。またなんかこう続けてこういうメディアの話、ラジオの話していきたいかなと思います。はい、SKU Student of Konan University 2021のトークいかがでしたか。最後の曲は One Track Mind で Bittersweet Samba でした。ムックはトークの中で高校生の時オールナイトニッポンをこう夜中に聴いていたと話したので、みずきさんがわざわざオールナイトニッポンのテーマソングを選んでくれました。すっごい懐かしかったです。ありがとうございます。そして今日お届けした最初の曲は嵐の Happiness、 これはトキさんからのリクエストです。昨年末からグループの活動は休止してますが、若い世代からも変わらず支持されているようです。で今日の2曲目が葵さんからのリクエストで、キキビビリリでレイジーでした。3人の爽やかで賑やかなトークありがとうございます。来週も SKU2021 の皆さんに日本の学祭について、学園祭について少しレポートしていただきます。今日出演してくださったトキさんは所属する演劇部コーナー一座というのかな、公演が 完全予約制で来週末に開催されるそうです。そして10月に遥かの章で VR 美術館ウェストンミュージアムについて話をしていただいた上村富也さんの個展が11月19日金曜日から11月25日木曜日まで大阪の中津にある上村ギャラリーで開催されます。こちらも遥かの章のポッドキャストに情報を掲載しておきます。渡るさんの GIS デーの話も伺うのを楽しみにしています。感染症の予防対策もしっかりしながら充実した実りの秋になりますように、それぞれの場所から秋のお便りお待ちしています。それではマスクうがい手洗い寒くなりますが換気も忘れず、来週もまたいつもの時間に遥かな章でお会いできますように。WRFU is an open forum for the Champagne Community. Views expressed as those of speakers and do not represent WRFU, Urban Champagne Event Media Center. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU, Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.